すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
まあ、もちろん同じ研究室だからやってることは共通してるんだけども、ただなんかすごくさっきの山田君のと片岡君のまたちょっとこう、うん、今回の展示の対照的な意味というか、まあ、現地に、まあ、と、まあ、向けてというか関わりっていう、あるいは直接にその模型にタッチするっていうあり方と、あるいはその現地から外に向けて、あるいはそれをまあ見るってことを通してっていうのと、なんかすごく対照的な部分を引き出してくれたと思うんですが、ちょっともうちょっとお聞きしたいのは、片岡君もそれでまあギャラマとかね、まあその東京都現代美術館の展示が、ああいうふうに、まあ、もちろん自分がやったいろいろコーディネートしたんだけど、あれができてみてどういう印象をその会場風景というかして受けたのかというのと、あとあれがどういうふうにこの来た人に見えたんだろう、まあ、それは直接意見をもらったことも含めてもいいかもしれないけど、まあ、あれ想像も含めてどういうふうにあれはなんかどういう展覧会としてまずあって、どういうふうに受け止められたというふうになんとなく思います、あるいはどういうふうにだったらよかっただったら一番理想的だなって思える。
一つ目の質問をもう一度。
実際にあれを展示をできた時の自分の考え、はい、どういうふうに感じたかって、あの空間に置かれた時。
そうですね。うん、まあ、ギャラリー今の模型ですと相当に緻密に作り込んでですね、ただ表現はしないということで、漂白されたような、そこで時が止まってしまったような模型を作ったんですけども、あの時は作りながらもここにいろんな人が住んでいて、いろんな人の日常がここにあって、まあ、津波で失われたという形ですとか、まあ原発の近くだったということで立ち入ることができなかったという形で失われた街ですとか、そういったものを作りながら、これでも 1% ぐらい、それだけ多くのものがなくなってしまって失われてしまったんだということの大きさにちょっと恐れを持ちながらですね、ただそれが出来上がった時にはこれを見て、山田からも伺っておりましたけども、自分たちがもう二度と会えなかったかもしれない街を見せてもらえたことに対しての喜びっていう部分を聞いていた部分もあって、最終的にはまあ被災地に届けた時にそういった思いを持ってもらえたらいいなという思いと、まあ、2つ目の質問にリンクするんですけども、うんうん、展覧会に来ていただいた方に、うん、これだけの自分たちにも置き換えられるような日常があって、うん、それがなくなってしまったんだということを理解してもらえた時に、それが少しずつでも震災復興に向けた力になっていけばいいのかなと思っていました。そういうふうに思っていただければ本望だなと思いながら作っていました、
うんうん、なんかその被災地のために何ができるかっていうことが、なんかどこまで幅を持つかっていうこととなんか関わってる気がするんですよね。つまりその何か、まあ、もちろんいろんな関わり方があるんだけども、それに対して忘れないとか、あるいはリアリティを持つとか、なんか思いをそっちの方向にちょっとでも寄せるっていうことももしかしたら関わりのかもしれないと。で、ああいう模型がやっぱりあることによって、その来場者の人が何か別の多分その距離感を持って被災地と多分関係するちょっときっかけになるような気がするんです。だからその一つはさっき山田君がおっしゃってくれたような、なんかもちろん現地と思ってもあるけど、やっぱすごく一方ではその見る人に対して建築学生の持つ技術でもって何か別の取り合い方を現地とその鑑賞者の人がきっかけになって持ってくれるような感じもありますよね。
はい、それが僕のやってる活動の意味だなと思いながら、モチベーションというかそういう感じになってますね。
東京都現代美術館の展示なんかどうでした？結構バーッていうところにトトトトってあれまたちょっと違うね。
そうですね。少しギャラマの静止の空間と比べると圧倒的な迫力というか、まあ、物量での迫力をお見せすることができたかなとは思うんですけれども、まあ豊かな地形と同時にそれだけ豊かな地形が入りうる模型の大きさっていうのがあの時は重要だったことだと思ってまして、視覚的に迫力を持ってこれだけのものがっていうふうなふうに思っていただけるっていうのは、まあ、またそれはギャラリーマンとの時と同じ 先ほども倉田先生おっしゃっていただいたような模型を通しての被災地とのまたちょっと違った関わり方によってスイッチのようなものとして模型が機能していくような、まあそれはまあ我々の展示する側の意図としてはそういったものを思っていました。
なるほど。まあ、少し言い方が良くないかもしれないけど、少しアイコニックな性格をあの時はあえて持たせていて、まあ、それによってまあ、通路だからね、その意味でだから、まあ、他の用途で来た人があそこでちょっと立ち止まってもらわないと困りますもんね。はい、確かに、まあ、あの大空間だし、その中でますよ。で、今回の、はい、6月30日から始まるものっていうのは、それに対してどういうこう見せ方、あるいは受け止められ方を何となくこう想定したり期待したり仕掛けたりっていうことはありますか？
そうですね。うん、今回も、まあ、確かに物量としては空間800平米近い空間を埋め尽くすので圧倒的なものがあると思うんですけれども、その中に、まあ、多くの生活があって、うん、特にその中にワークショップの模型も同時に展示することで、より被災地の方の思いですとかもそういったものも多くの模型の中に位置づけて、我々のやってきた活動の中では、うん、そういった2つの性格があるんですけども、まあ、それを混ぜて展示することでその先の、被災地の思い、被災地の方々の思いなんかも同時に展示できたらなと思います。それはさらに請求力を持っている。
あ、ちょうどじゃあそこだけ、あ、じゃあちょっと座ってください。なるべくの、まあ、一台
登場して、
まさに
登場しちゃって、
はいはい、じゃあちょっと今ね来てくれたんで、
源さん、
神奈川大学相場研究室の源さんと
君君、あ、本当ですか。じゃあちょっと座っていただいて、はい、ちょっとです。まあ、でもちょうど今が、ね、片岡君からまあ、すごくね、まあ、その両方混じる意味っていうのがすごくよく分かる、まあ、その現地へというのと、まあ、そのなんだろうな、無関係である人というか、そういう人に対して関係性を持たせるというのは混ざる意味というのが今回言っていただいたんですよ。で、ここでちょっと今通りがかった、じゃあちょっと自己紹介をじゃあお願いいたします。
はい、何々研究室、何々何年、何々です。はい、
神奈川大学曽我部研究室4年の関目隆之です。
関目さんね。あ、ちなみに僕、倉方と言います。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
同じく神奈川大学曽我部研究室、修士2年の源です。よろしくお願いします。
ちょっとね、今いろいろこう何やったかみたいな話をしてるんだけど、そもそも付けが曽我部研というのはいつからこれ作った？
曽我部研究室の皆さんは、ギャラリーマの展示の時から参加していただいていて、ギャラリーマの時はどこ作ってもらったんですか？石巻の模型作ってもらって、その後東京都現代美術館では、茨城大と一緒に、気仙沼の大島の模型を作ってもらいました。で、その大島の模型は、その後展覧会終わった後に3月に大島に実際持って行って、住民ワークショップを、やってます。で、本当は兵庫県立美術館の展覧会というのは東京都現代美術館の模型を、最初は現代美術館では白い模型だけど、それを夏までの間に現地に持って行ってみんなで、でワークショップをやってそれを持って帰ってきて、展示しますっていう、そういう予定だったんですよ。で、それを全部やろうというふうに思ってたんですけれども、実際蓋を開けてみると、被災地の状況っていうのはやっぱり地域ごとに、状況がいろいろ違っていて、受け入れ先の受け入れられるところとそうでないところっていろいろあって、なかなかその調整を数ヶ月でつけるのは不可能だなというふうに思って、だけれども少しでも何かそういうチャンスがあればということで、大島の方は僕が気仙沼に通ってたということもあって少し、持っていく機会がありました。で、他には今、 宮本先生の大阪市大で作ってもらったネバマの模型は、実際にワークショップやられて、た状態で帰ってきますし、大島の模型もワークショップ途中の段階を展示できる状況になっています。
じゃあまあ、いろいろ感想でいいんですけど、関根君、こうなんか模型とか作ってみて、なんかどうでした、どうでしたってことだけど。
なんだ、作ってみて、テレビとかで見るのは被災後 の、うんうん、家とかが流された状況なんですけど、実際は模型で復元したような家がたくさんあるっていう状態だったのを作りながら、あ、これこうやってあった家が流されていってしまうんだなって思ったりしました。
なんかその震災の時は、神奈川
に、はい、神奈川にいました。
やっぱりその時に見た感じが、まあ、そういうことだったのかっていうのが模型作ってなんか徐々に分かって、
そうですね、はい、
分かりました。じゃあ、宮本さんは、そもそも震災の時はどうでした？
私は、東博楽っていう場所なんですけど、ちょうど電車に乗る予定でだったんですけど、乗る前で本当にタイミングで、なんで電車の中じゃなかったんですけど、でちょっとまあその後行動がどうなのかなと思うんですけど、ちょっと先生と馬車道で打ち合わせだったんですけど、急いで馬車道に向かって、ちょっと海の方に向かってるんですけど、で津波もちょっと神奈川もちょっと来てたので、でまあ危ないんですけど、ちょっと向かったりとか、ちょっと実際でその後打ち合わせ終わったからはちょっと電車が動いてなかったので、馬車道から大学まで歩いて帰って、まあ一晩と思って、はい。そうですね、やっぱりそのまあ建築学科にいてもやれることが本当少ないのかなっていうか、実際起きた時その建築がなくなってしまうと本当に私たちのやってることは無力なのかなとか思うんですけど、やっぱりでも本当にこのワークショップをしてみて、やっぱりその建築学科の学生っていうことならではのことっても結構あるんだなと思って、やっぱり被災地の方ってにいろんな方来るじゃないですか、その建築先生もいらっしゃいますし、そのゼネコンの方とかいろいろで、やっぱりでも建築学科の学生っていうポジションだとすごいいろんなことを話しかけてくださったりとか、島民の方とかその被災地の方も受け取り方が全然違ったりとかして、 それぞれの立場でできることってあるんだなってやっぱり思ったりして、まあ、それぞれの立場でできることをやれたらいいなとは思います。
確かに学生ってどの立場でもないっていう立場があるからいいですよね。うち外とか味方的とかそういう官とか民とかでもどこにもなんか何者でもないところのね、良さ。なるほど、それは面白いな。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、柴原君はどうしようかな。何から聞こうか。まあ、いろいろアーケードとかともね、関係をしてると思うんだけど、まあ、ちょっと今の感じで好きに、ちょっと関係性を話してください。
まあ、神戸大の方たちがお話しされた、その、結構早い段階で皆さん動かれてたっていうところには、大阪市立大学の宮本健としては全然入れてなくて、実際に入ったのは、12月の東京都原美の展覧会からです。
宮本さんはものすごく早くから
回
ってたよね、
はい、そうですね、で
あんまり、なんだろう、大勢連れていくと身動きが取れないから、まず状況を自分で把握するために一人で車でずっとこう全部の浜を見て歩いていたんですよね。だからそれはすごく印象的。
そうね、だ私は、僕はだその3月12日どこにいたかというと、そこら辺にいたんですよ。
神戸、
うん、ちょうど大阪じゃない、静岡で翌日公演があって、それ で当時はまだ九州にいたんで、北九州からずっと向かってて、神戸のあたり、新神戸の手前で電車が、新幹線が止まって、で最初はなんか東京で大きな地震があって、はい、あ、そうかそうかって思ってたら、なんかだんだん事態がそういうことだった、 ったので、結局だからその日は新大阪までしか動かなくて、新大阪でとりあえず一泊泊まって、でも翌日結局静岡まで行ったんですけど、でだからちょっと私のことで言うと、だからまあそれで宮本、まあ、だから4月からまあ宮本先生と同じ研究室で、やっぱりでもすごくちょくちょくやっぱり行ってるのは知ってたし、なんで今回宮本さんはあそこまでなんかこう結局東北のことに立ち入ることになったんでしょうね。どう思いますか、さん。
それは倉方先生身近にいる宮本さんに直接聞いてほしいですが、でも宮本さんはアーキエイドの準備の段階からいろいろ話し合いにもご参加されてたし、でやっぱり阪神の震災を、まあ、僕らとちょっと先輩の世代ぐらいで一番知っていて、切っても切れない縁ですよね。やっぱり宮本さんの前回ハウスとかベネチアビエンナーレの展示っていうのは非常に僕ら印象深かったですから、宮本さんがどういうふうに今回関わるのかっていうことは僕らにとっては非常に注目というか、やっぱりいろいろ教えてほしいなっていう部分があって、で確か僕は3月頃その始まっ、まだ震災あったばっかりの頃に別の集まりで宮本さんと一緒になって、で阪急の電車ので宝塚と神戸に分かれるところぐらいで何かどうするんですかみたいなことをぶっちゃけて聞いたことがあって、まだその時はだけど、すごい難しいと、うん、でただ阪神の時にいろいろ何かやれることをやろうと思ったけど、それが全然できなかったことがすごく悔やまれていて、だからアーキエイドっていうものが本当に何かできるんだろうかとか、自分に何かできるんだろうかっていうことについてはそう簡単にやるって言えないよっていうことをおっしゃってました。ただその直後にものすごいこうツアーというかですね、岩手の各ちっちゃな浜を全部見て歩くっていうことをやられてたので、まあ何かやってくれるんだろうなというふうには思ってましたけど、まあ今すごく活躍されていらっしゃると思うんですけど。
いや私も同じで、やっぱりあの時の、まあ、挫折感って言ったらちょっとあれだけども、やっぱり阪神の時、アンジバチの時にいろいろ、まあもちろん動いていったんだけれども、まあなんていうかな、その少し広がりとしてはやっぱり、あるいは現実性としては、まあそれはあまりこう、まあ、うまくいかなかったっていうのは聞いていて、だからそこら辺の結構思い悩んでいた頃の話はちょっとちょこちょこ聞いて、けれどもなんかすごく活動しだしたというか浮き出して、そこら辺のなんか関係性っていうのはやっぱりどうなのかなって、いやだからすごく、まあ、すごく深く思うところが多分あるんだろうなって。
震災の同じ震災でもやっぱり阪神と今回の東日本は本当に、まあ、この2つだけじゃないんだけれども、東日本大震災の大きな特徴はやっぱり広域的でものすごくたくさん のコミュニティなり町がやっぱり一気に同時にこう被害を受けていて、同時に不便があって同時に復興しなきゃいけないっていう、でこれは建築家が建築家というのは小回りが効くじゃないですか。でそういう小回りが聞いて住民の意見と、いろいろなそういうハードの復興っていうものをつなぐことができる、人材だと思うんですね、建築家っていうのは。でそういう意味で建築家が関わる今回の東日本に関しては手伝うこといっぱいあるんだなっていうことを改めて今になって実感してます。だから最初の頃は阪神と中越と東日本と他の、まあ、これまでのそういった被害っていうものの差っていうのはあんまりちゃんと理解できてなかったですね。やっぱり今回1年ぐらいやってみて初めて実感として、まあ、東日本大震災については僕はこれは建築家がいっぱい関わるべき、関わるようにまだまだ多分気仙沼だけで見てもまだまだ人材不足っていう感じは否めないし、僕らだって1年間ずっと毎月通ってても関われる集落というかそういう村は1個とかですから、やっぱり本当はやることは多分いっぱいあるよなっていう気はしています。
なるほど、そっかそっか。確かになんか今おっしゃったそう、小回りが効いて、だから
ある意味で、まあ、どっちにも寄り添えるというか、現地にも寄り添えるし、ある意味で、まあ、その大きなもっと俯瞰的なところとか、まあ、ある層公的にそうなっているというところにも考え、だからなんかこうプロセスとして建築家が関わっていくっていうことの意味っていうのが今回のアーケードもそうだし、やっぱり、今回失われた街もあって、それも結構画期的ですよね。今まではなんかその建築家っていうのはそのできたものの都市とか建築の形に対して関与できる、でそれで関与できないと逆になんか全く意味なかったみたいなどっちかだけども、今回のはその意味では広域だし、すぐに何か復興する、まあ、完全にいわゆる復興って言われるのが成立するわけじゃないか、プロセスの時間が長いわけですよね。でその間にやっぱり建築ができる、実はプロセスに関われる、それは学生も含めてそこで関わっていくことによってより良い関係になれるっていう、そのプロセスで関わることのできるっていう職能であると、
そう思いますね。
そこは確かに今回すごく浮き彫りにさせたところですよね。なるほどなるほど、分かりました。はい、じゃあすいません、しばらく
の話どこまで、
はい、いや違う違う、しばらく自身は、はい、まあその、まあ、すごいね、アーケードも含めて、はい、まあ、あるいはそこから、まあ、去年度の仙台に、まあ、出した、卒業設計も含めて、まあ、あのすごくその被災地というか、まあ、被害を受けたところに関わっているんだけれども、はい、なんかそもそもその震災が起きた時にはなんかどこにいてとか、はい、あるいはそれをどういうふうに捉えてました？そのちょっと
僕は全然ニュースを見てなくて、製図室にこもっていて、うん、全く知らなくて、ただその3月11日の夜に、まあ、飲み会があって、その時にこんなんしてていいんかなっていう、みんなが話してるのを聞いて何があったのっていうところから知りました。で僕は阪神も広島出身なのでほとんど経験してなくて、実際にテレビで見ても現実味がなくて、全然に動く機会っていうものがなかった中で、やっぱり宮本先生があれだけ動かれていて、これはもしかしたら宮本県のメンバーとして絶対に動かなきゃいけない立場なんじゃないかっていうところから、一度6月にあの釜石の方にワークショップで参加させてもらって、でそこでやっぱり見たものっていうものが、あの流されてしまったところと流されていないところの、その瀬戸際のところですごい、なんだろう、ギャップがあって、僕は釜石に、花巻から車で移動したんですけど、花巻はもう6月の時点で普通に生活されていて、で本当に僕は東北に来たのかこれはっていう、テレビで見てるのと全然違うじゃないかっていう、そのなんだろう、もどかしさではないんですけど、ギャップに驚いて、で実際釜石に入ってみると、あのような風景が広がっていて、これはやっぱり外から来るような、関西から来るような人じゃないとそういうところにも気づけないんじゃないかとか、関西だからこそできることがあるんじゃないかっていうものに気づいてから1年間ずっと活動させてもらって、でその時に神戸大の方からいただいたお話だったので参加させてもらおうと。で僕たちはアーケードとかでずっとすごい前向きな将来どうするんだっていう話を進めている中で、もらった話が元の街を作りましょうっていうことで、僕の中では模型作りながら、これどんな意味があるんだろうっていう、その葛藤がすごいあって、でも実際にトゲンビに並んだのを見せてもらった時に、なんか言葉では言えないけど、なんか、あ、こういうことがやっぱりやらなきゃいけないことだったんだなっていうのが実感できて、すごくこの機会をいただいたことに感謝できました。それが12月です。
それはでも、まあ、もうちょっと言うと、なんかそのトゲンビの時はどういうなんか印象だったり、なんか考えだったり、
本当あの時は白模型だったんですけど、風景が浮かび上がってくるんですね。で僕たちはずっと交渉移転案だったりっていうのを図面で点検も置いて、こんな風景になるんですよって必死になんか色とかなんかどうにかして伝えようとしているものが真っ白の模型だけで伝わってしまうっていうのは、やっぱり元々あったっていうものがすごいあるのかなっていう、僕たちが努力して生み出そうとしているものがやっぱり、原風景っていうものと これから作ろうっていうものの中にギャップがあるんだなっていうのを感じました。すごく
その基壇にあるものの存在感っていうのがあって、はい、やっぱりどうもね、設計しててもなんかこう GL
そうですね、
なんかこうこっちあれみたいな、なんか線だって思ってるけど、でもやっぱり圧倒的な、うん、まあもちろんあれは模型だから実物じゃないんだけど、でも実物よりも逆にもっと深くその基壇になってる場所の土地っていうのはやっぱりすごいものなんだなっていうことが、はい、ある
感じられました。
あの最初にね、トゲンビの時に宮本さんにはお願いしようと思って、僕は宮本さんに電話したんですよ。でトゲンビの展覧会制作期間1ヶ月しかないんだけど、ちっちゃくてもいいから、あの宮本さんにはぜひ参加してもらいたいと、大阪一大の人にはぜひ参加してもらいたいんですがっていう話を電話したんです。で当時やっぱり蓬莱館のこととか、うん、アーケードのこととかですごくやっぱり宮本県の皆さんも大変だったんですね、うん、で宮本さんはちょっと僕の口からこれ以上仕事を増やすのは言えないっていうふうに、で学生たちはその今ある仕事でもうすごい一生懸命やってるから、あの悪いけどちょっと受けるのは難しいなって言って、でそれはでも分かりましたと、あの今やってることでもね、それは復興のことですごく大切なことやってるし、あのそこにさらにあの負荷をかけるのは僕も本意じゃないから、じゃ あの残念だけど分かりましたって言って一回電話切ったんですよ、うん、そしたらあの篠原君だと思うんだけど、うん、あのその後もう一回宮本さんからかかってきて、学生に断ったよってあの話したら、なんで断るんですかと怒られたと、うん、で学生がどうしてもやりたいって言ってくれるから、じゃあ参加しますみたいなあのお返事もらって、だからすごく熱いなと思って、あ
のこの話をしていいんだったら僕はちょっと展開したいそうこれはちょうどこれ、A カップに行く途中の車だったんです、はい、で僕が運転してて先生が助手席に座られてて、はい、で電話が鳴って、でごめんけどっていうのは断りの電話を入れて切られて、でそこで塩ちょっと1ヶ月しかないけど大きい模型を作りたいんやけどな、でもまあ忙しいから断ったわって言われて忙しいよなって言われたんです。そうですね、僕もう卒業設計あったりでちょっと1週間2週間ぐらいしかないですし無理ですかねって言ったら、1週間2週間あるんかって言われていやちょっといやでもそれ終わった後
交渉なん
て言ってぐだぐだ言っていたらいけるなって言われて電話をかけて、学生がやりたいって言ってるんですって僕はもう隣で車運転したからどういうことやこれはって、でも実際やらせてもらって本当に感動できたので、もう本当に感謝はしてるんですけど、いきさつはそういうことなんですよ実はでも本当に、はい、やれてよかったな
と。でもまあ実質はそういうことだよね。あのまあそういうさ、表面上の何かいろいろダブルストーリーがこうあるんだけど、あの結果的には何かそういうことなんじゃないかなという気がするから、うん、やっぱりあの皆さんそうやってね、学生の人に作ってもらえませんかっていうことを言って、あのみんな作ってくれるって言ってくれて、うん、みんな徹夜してくれてっていう形なわけですよね、うん、それは本当にあのギャラマの時もトゲンビの時もすごいあの大きな力だったし、うん、これってそのなんだろう、建築とか街が津波で全部流された時に、僕はまあ勝手に思ったのは、このこうやって流されちゃった地域の人たちに建築とか街をね、もう一度提案するとか、あのそういったことに対して信頼得られるんだろうかってちょっと不安に思ったんですよ、うん、まあ漠然としてますけど、あのでも何か安全ですって作ったものは当然こうああいう津波の前で、まあ、あの当然ああいうものに耐えられないのはしょうがないことかもしれないけど、しょうがないっていう前提で安全ですって言ってね、あるいはしょうがないという前提で提案するってい いう何か心の何かわだかまりというかですね、うん、それでも建築とか町を信用してもらわないといけないなというふうに思って、でそういう中でこの失われた町のプロジェクトというのがあったんですね。なのであの今回そういう学生さんたち の, あの心意気というか思いが
やっぱり、そういう被災地の人たちに建築とか町への信頼をもう一度取り戻してもらうきっかけとしては非常に僕は大きく働いてるんじゃないかと思うんですよね。だから専門家ではないんだけど、やっぱり復興支援でが現地に行ってても、学生たちの方が、よく機能するというかですね、例えば僕なんか行っても現地仮設の人はやっぱりちょっと遠慮してとか怖がってとか、あんまりこう思いの丈を話してこなかったりするわけですよね。慣れるまで相当話しづらい相手なわけですよ、大学の先生だって言われたら。だけど学生さんにはやっぱりこうなんだろう、自分たちは人生の上では先輩だったりするから、いろいろこう教えてあげたりしながら、学生さんの世間知らずなところは実はコミュニケーションとして非常にアドバンテージだったりするわけですよね。でみんな元気でこう話して、でも、建築の専門的なことに関してはいろいろ学んでるから少しは話せると。でそういうことがやっぱり集落の人たちにものすごく心強く映るんですね。なので専門家だけで行くっていうよりも、学生と一緒に被災地に行くっていうことの効果はすごく大きいと僕は思います。
なるほどね。いやそれ面白いですね。なるほど。なんかやっぱり僕今の話聞いてちょっと思い出したのが、デザインサーベイの話で、やっぱ60年代後半から70年代初めにすごいデザインサーベイして、小次郎健とか、まあ、宮脇さんとことか、まあ、他にもいろいろやって、あれって結構その要するに、まあ、いろいろその担当当時やった人にも話を聞いたりしたんですけど、でそれがまあ現地も一回見に行ったりとかして、であれってなんかすごく、いやその実測して書くっていうすごく単純な、建築の学生だったらばある意味で基本的に持ってるようなスキルでもってあれはできる。であとはその現地に行った時に、教室だと全然輝かなかった人が輝くってですね、つまりなんかすごくなんか抜けてる感じなんだけど、だから逆に現地の人の信頼っていうのが話しやすくて、ほいほいほいって中まで入り込んで間取り見せてもらったりとか、やたら高いところに登るやつは上からこうやってちゃんとかけるとか、だから意外とそのある種の単純さっていうのがうまく機能をして、だからああやって要するにその今までは閉じられしたものを他のところに伝えることができたと思うんですよ。だからさっき片岡君が言ってくれた、やっぱりその現地のものっていうのを他の人にもリアリティを持って伝えるときに、やっぱりそういうのはあれなんだけど役立つ。ただでもデザインサイドの僕欠点っていうのは、あれ結局現地に返せなかったことだと思うんですよ。だからそれは今はそのデザインサーベイでやったところなんかにもう一回だいたい結構見て回ったんですよね。13とか青森のあそことか行っても、でもそんなことあったことももう知らないんですよみんな。だからあれはやっぱりそれがそういうふうに書かれて、こういう論理やったり見取りこういうふうになるんですよっていうのを現地に返してないっていうのがやっぱり小次郎県でも宮脇県でもあって、あれがすごく僕は残念だし、ある意味であの時代のやっぱり制約というか限界なのかなって、なんかやっぱり現地からある意味でもらっていくんだけども、それを返すっていうことがないのが残念ながら、やっぱデザインサーベイのいい面と悪い面で、だから今回のものっていうのはその意味で言うとある意味でデザインサーベイ的なんだけども、それが同時に現地の人のツールとして、あれは図面だけど今回は模型だけど、でもそれがあると自分の街に対して実感を持って考えることができるし、いわゆる素人が道具として、あるいはまあそれは別に道具じゃなくてもいいかもしれない、ある慰めって人の共感のもとかもしれない、それをどう使うか分かんないけど、それをやっぱり建築学生の持ってる割とスキルでできるんだっていうことをやったっていう意味で、デザインサーベイである種共通しながらそれをもっと乗り越えてるなという感じがしました。